J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩司です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。J さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。みどりさん、資格いくつかお持ちだと思うんですけれども、はい、なんか最初に取った資格とかって覚えてますか？
はい、最初に取った資格で、思い出せるのは大学生の頃に色彩検定を初めてこう自分で受けようと思って取りました。
色彩検定？
はい、色彩検定資格。
色のやつ？
そうです、
はい、なんでまた？
それはですね、その頃ですね、インテリアコーディネーターになるっていうのが夢だったんですね。結果なっていないんですけれど、はい、それでインテリアコーディネーターに直結するような、まあ、その時に役に立つ資格を今のうちに取っておきたいなって思って、色彩検定の内容を見たらとても面白かったので、生活にも役立つなと思って、はい、興味がとても膨らんで受けました。
色彩検定っていうのはなんかこれとこれ組み合わせたら変ですよみたいな、
うん、あ、これとこれを組み合わせたら何色になりますよですとか、色の本当に基礎原則も学ぶんですけれど、その後はですね、だんだんと生活の中で色が人に与える影響とかも学んだりだとかして、例えばお風呂場なんかを青系の寒色にするのとピンク系の暖色にするのとでは体感温度がかなり異なるため、例えばご高齢者の方とか心臓が弱い方はあまり寒冷色は選ばない方がいいとか、
へ
ー、寒い冬とかにですね、とりわけ。
それはなんかこう意識的に寒い感じがするっていう、
あ、もう実際に体感温度だったかな、うん、すみません、だいぶ昔のことであれなんですが、1度や2度変わるとのことでした。色によって
温度計は変わらないですよね。
はい、そうなんですよ。で、体が知覚する温度と言ったらいいんですかね、
へ、
認知するというか、
あ、そうなんだ、
はい、それが変わるみたいです。
じゃあ逆にこう夏のすごい暑い日とかは、
はい、
もう真っ青な格好をして歩いてる方が、
ね、ちょっと涼しく感じる、
周りの皆さんに涼しさを与える可能性あるっていうことですね。
可能性あるということですね。自分自身もそうですしね。
あ、
はい、あとお食事屋さんはだから暖色系が多いとか、
はいはいはい、
なんか青とかだとあんまり食欲湧かないんですよね。でもクリーンなイメージの、やっぱり涼しい時飲みたい水とかクリアなイメージは青のものが多かったり、うん、
まあ、先日お笑い芸人の方が書いた資格試験の本があったんですよね、
はい、
でそれがお笑いコンビの女と男っていうコンビが、うん、いらっしゃって、はい、でそのうちの市川義和さんという方が書かれた本で、地味な資格だけで人生は豊かになるっていう、
面白い。
でこの方がその本の出版の時点で47個資格を持っているっていう方 でこれがまあ英検とか、
はい、
漢字検定とか、あと食品衛生責任者とか、
うん、
あとファイナンシャルプランナーとかっていう、まあ、いわゆる資格試験っていうものもあれば、
はい、
お好み焼き検定とか、
ほう、
日曜大工士とか、
面白い、
はい、京都検定とか、京都検定、チーズ検定、日本茶検定、国旗知識検定、
へ
ー、ランニングアドバイザー、サウナスパ健康アドバイザーとか、なんかもうすごい、まあ、聞いたことないような資格 もう
多岐にわたる種類ですね。
そうなんですね。でこれ何のために取るかっていうと、うん、これが考え方が面白くて、こう一つ資格が増えるごとにこう進める新しいステージが一つ増えるっていう、
あ、素敵ですね、
考え方をされていて、うん、でさらにこう果てしなく人脈が広がっていく、うん、まあ、いろんな人に会えて、で仕事もいろんな人からこう来るみたいな、
なるほど、
ところで、あ、この考え方なんかすごくいいなと思ったんですよね。
本当ですね、
うん、でいろんな検定を受けていく中でやっぱ学べるものもたくさんあるっていうことで、うん、例えば声優能力検定っていう、まあ、声優、俳優、声優の声優ですよね、はい、の能力検定が、これが留守番電話に吹き込む方式のなんか受験方法みたいで、
面白い。
でそれがこう測るのは滑舌の良さとか、
あ、
はい、まあ、今滑舌って言おうとしてはいきなり噛みましたけどね とかその声の使い分けみたいな、はい、ので測って、それがあんま良くなかったら、あ、自分はあんまりこうイントネーションつけて喋ってないから伝わりにくいのかなとか、なんかそういうのも分かるっていう、
なるほど、
ところで、さっきみどりさんが色彩検定のことで言った、はい、まあ、日常生活にも活かせるっていう話ありましたけども、うんうん、結構そうお好み焼き検定とかでも、はい、まあ、お好み焼きなんて結構、ね、仲間内で食べに行ったりしたりとかして、うん、でその時にやっぱそれの知識、資格は活かせるというよりは知識が活かせるっていう、はい、
あ、確かにそうですね、う
ん、なんかそういう使い方っていうので、うん、あとは例えばチーズ検定持ってますって言ったらこ
う
ワイン飲みながら、じゃあどれがいいんですかとか、はい、
そうですね、話題になりますよね。
そう、話題になるんですよね。
確かに、うん、そしたらなんかあとそういう方がお食事の場にいてくれたらとても頼りがいがありますし、
そうそうなんですね、
なんか注文するときにも助かりますよね、
うん、ですね、うん、でさっきの国旗知識検定っていうその国旗ですよね、
はい、そうですよね。それはすべての国旗を知る以外にどういうことを学ぶんでしょうか、ね、
いや、まあ知って世界のやっぱりこの国はここにあるんだなみたいな、多分それ、うん、僕ね、国旗知識検定はちょっとやってみたいなって思ったんですね。一時期国旗と国家にはまったことがあって、
面白い、
寝るとき国家ずっと聞いてたんですね。
いろんな国のですか。
いろんな国の国家の、まあ、当時まだカセットテープの時代で、はい、国家を収録したカセットテープを見つけて、もうそれをずっともう流しっぱなしにしてたっていう。まあ、あの時になんか君が代っていい歌だなって思った。
ああ、そうですか。すごい。じゃあやっぱり日本の血が流れているんですね。
あとはアメリカの、
はい、
国家とか、
はい、
メキシコとか、うん、イスラエルとか。
だいたい今もう出てきますか、メロディーが。
メロディーはなんとなくは出てきますね。
そうですか。じゃあ、
は
い、先日のオリンピックの時なんかも大体
テレビないのでオリンピック見てないんですけど、
なるほど、
はい、まあでも国歌が流れてきたら、ね、ああ懐かしいなっていうのは、うんうん、
じゃあ大体どの国だなって国歌で、
まあ今はちょっとまだ覚えてるかどうか分かんないですけど、うんうん、でもなんかそういうの結構興味があった、高校生の頃だったっけな、あ違うな、専門学校生の頃かな、
うん、すごい、はい、ちなみに国歌って変わるんですか。
変わった国もなんかあった気がしますよね。本の話に戻りますけども、はい、でこの方ファイナンシャルプランナーもお持ちで、はい、あとねラグビーの C 級レフリーっていう資格も持っていて、でその学習することによってラグビーがさらに、もともと興味はあって好きだったみたいですけど、うん、さらに好きになって、やっぱ教えてほしいっていう、まあ、ワールドカップもありましたからね、はい、まあ、そういう依頼が増えて、うん、まあ、この方は芸人さんなので、はい、まあ、それがそのままイベントでの司会とかにつながるっていう、
盛り上げ上手でしょうしね。
そうですね。だからそういうのをこう資格を取るだけではなくて、やっぱりその後にどうつなげるかっていうところ で、うん、でこの市川さんもその本の中でおっしゃってたのが、まあ、資格っていうのはもうめちゃくちゃいいコミュニケーションのツールになるんですよっていうところで、もうこれはもう今までこう話したような感じで、
うん
うん、間違いなくコミュニケーションツールになりますし、
そうですね、
あと僕知り合いの先生が深海生物検定っていうのを受けて取られたんですけど、その深海生物っていうのは僕の中では全く日常ではない、非日常ですし、
そうですね、
なんなら深海生物について考えたことっていうのは、まあ、シーラカンスって見てみたいなっていうのはちっちゃい頃に思いましたけど、
はい、
もうそれ以外ってほぼ思ったことないんですね。でもやっぱその話聞いて深海生物に興味を持ったという、そのことに僕は興味を持ったんですね。
確かにそれは聞いてみましたか。
聞いたと思います、
はい、
忘れちゃいましたけど、ね、すぐ忘れちゃうんですね。すぐ興味持つんですけどね、
はい、
で聞いてすぐ忘れちゃうっていう
でも人間忘れることは大事ですからね。
いや、まあ、
はい、
本当覚えておいておければもっとまた次会った時にこう話がそういえばってなるんですけど、同じこと聞いちゃう、
うん、でもで、ね、はい、喋る機会をまた与えてもらえて、は
い、だからポッドキャストでもこれこの前も言ってたけどなみたいなことが結構あると思うんですけど
そうですかね。
ネタ切れなんじゃなくて、ネタ切れで同じ話してるんじゃなくて、
はい、
もうただ忘れてるだけなので
なるほど、
ちょっとそこは、
ね、リスナーの皆さんには同じだなと思ったら、はい、忘れてるなと、は
い、そうですね、意図せぬ再放送という感じで思っていただけたらと思うんですけども、で、まあ、市川さんの話もありますね、はい、本当なんかところどころ読んでいくとやっぱすごく刺さる、僕に刺さってくることが書いてあって、まあ、例えば資格を取るのに理由はいらないんだっていう、
あ、いいですね、
普通こう何のためにっていう、
うん、
ここから決めるっていうのが、まあ、王道だと思うんですけど、
多いですよね、
資格を取るのに理由はいらないんだと、
うん、
理由は後から発生するんだっていう、
おお、いいですね、格言、
あ、なるほどな、
うん、
確かにそういうことってあるよなっていうのと、
うん、
あとその合格証 まあ、合格したらもらえますよね、はい。まあ、それってあくまでその分野のゲートをくぐるためのパスポートであって、うんうんうん、合格したイコールプロではないっていう、
そうですね、
あこの考え方もそうだなっていう、大事ですね。TOEIC 800点取ったらじゃあはい英語使いますかっていうと、うん、まあ、実はそうじゃなくて
実践の場で
やっぱり入り口に立っただけっていうところ で、
うんうんうん、
で、まあ、日本語でもそうですけどね、僕らこう日本語ネイティブなので日本語喋れますけど、はい、じゃ あ、 あの営業行って何でも売れるかっていうと、うん、まあ、そういうわけではないですし、
確かにスキルが違いますね。
いきなり人前で話せって言われてもネイティブ日本語でいいからって言われてもやっぱりそれは普通にできるものではないと思うので、
そうですね、
うん、なんかそういうなんかもうお好み焼き検定取りましょうとかってそういう話ではなくて、
うんうんうん、
資格試験に対してまあどういう姿勢で臨むといいですよっていうのがところどころにこうあって、
そうですね、
そういう意味ではすごく発見の多い本でしたよね。
いいですね、うんうん、私も今聞いていて感じたのがなんかきっと市川さんでしたっけ、
はい、
市川さんはもう興味の赴くままにそれを実践に移しているのかなと感じて、なんかちょっと興味を持ったらこの資格取ろうみたいな形ですぐ実践に移される方なのかなと今感じて、ま
あ、そうですね、
はい、それが私の中であ理想だないいなと思いました、
はい、あと人から、うん、あなんか経済学部卒業なんだったら FP、まあ、フィナンシャルプランナー、うんうん、これ取ったらいいんじゃないのっていうのをなんか先輩の方が誰かに言われて、はい、まあそれもそうだなって思ってこう取ったとか、うん、あとなんかこういうことこういうのを取ったらラグビー好きならこうレフリーの資格取ったらいいんじゃないのみたいなのを言われて、まあ、それ言った本人はどこまで本気で言ったか分かんないですけど、うん、やっぱり市川さんはそれをあ確かにそうかもしれないなって思って、まあ、素直に受け止めてで実践するっていう
素晴らしいですね、うん、お人がこう勧めてくれたことはすぐに良き、まあね、タイミングや自分のあれと合えばすぐに実践してみるという、う
ん、あとそのファイナンシャルプランナーで言えばまあ、未経験からこう取ったと、でその場合当然経験もしてないので合格したばかりの段階だとまだこう合格したってい う、 もう横並びの段階じゃないですか、うん、あの資格が取ったとしても、
そうですね、
だからそこから抜けるには、まあ、自分はどの分野に特化するのか、
うん、
その FP にもいろんな分野ありますからね、はい、なのでどこの分野に特化するのかっていうところで、うん、まあ、保険なのか、
うん、
不動産なのかみたいな、なんかそういうのあると思うんですけど、うん、もうそこで自分自身でオリジナリティをこう磨いていかないといけないっていうのが書かれていて、これまあ英語にしてもそうですよね。TOEIC 800点だからとか TOEIC 900点だからオールラウンドにこれ英語でこれできますよっていうのはまあないので、
そうですね、
うんうん、そこで身につけた英語をじゃあどこの分野で使うのかっていうこともやっぱ考えていく必要はあるなっていうのは感じましたよね。
そうですね、
うん、実際みどりさんが色彩検定を受けて、それはまあ大学時代かもしれないですけども、そこで学んだことが今ここに役立ってるなみたいなのってありますか、
うん、今ここで、そうですね、先ほどお話ししたように日常の中で特にやっぱり取った直後というのは、ああここに生きるんだなと感じることの実感が多かった気がしますが、やはりもうすでにかなり年月が経っているので、まあ、今は今でその後取ったものたちが、やはり自分の興味とか関心によってその取る内容も変わっていくので、まあ、私はやはりヨガや英語にまつわるものが多いんですが、そういったものは取ってすぐに、あ、また、まあ、実践の場でも生活でも、あ、この知識こういうことかってやはり生活の中で気づくことを使えることは多いですね。
例えばどういう
感じですか？例えば最近です。一番最近ではですね、日本パーソナルヨガ協会といったところで、こうヨガを解剖学の知識を中心に学ぶといったところの資格を取ったんですね、うん、なのでそうすると例えば自分が歩いている時でも自分のこう姿勢とあと足の向きとかで、うん、あ自分はこういう癖があるんだということはこの筋肉を意識しようとか、あと最近ちょっとある意味どうしてもこう自分の中でいいのか悪いのか、人の観察がそれでより好きになってしまって骨格とか、姿勢からあこの方はこう何々が内旋してるなとか、あ O脚気味だなとか歩き方とかがすごい 勉強になるんですよね。なのでそこから自分の中で仮想で妄想でということはこの筋肉を鍛えてこうやったらきっとこの特徴はより修正されるなとか、はい、妄想の中でそれを自分の中で立証するというのがちょっとまあある意味マイブームというか、はい、になっていますね。
まあ、でもそれ自分に対しても使えるし人に対しても使えるっていうのがいいですね、はい、
そうですね。なのでなんか面白くなっちゃうという感じですかね。
いいですね。
はい、じいさんは最近ありますか？
どうでしょうね。自分で聞いておいてあんまり自分でなんかこういうことに気づいたっていうのはあんまりないんですけど、
はい、
まあでも僕もキャリアコンサルタントの資格取りまして、
そうですよね、
ちょっとポッドキャストでお伝えしたことか忘れましたけども、はい、まあ取って、
はい、
で、まあ、スタートラインには立ってる感じなんですけども、
はい、
まあ、まあどうやって生かしていこうかなっていうのは、うん、まあ、これから、
はい、
考えていくところではあるんですけど、
ね、
でまあ、資格って結局掛け合わせも大事だと思うんですよ ね、
うん、そうですね。
まあ、そういう意味では、まあ、当然キャリアコンサルタントって資格がなかったとしても、はい、こうキャリアの相談とかって乗っても全く問題はないんですけれども、はい、でもやっぱりせっかくこう英語を教えるっていう仕事をしていて、で企業研修で皆さん何のために英語をやるかっていうと、やっぱりキャリアに生かすっていうところが大きいと思うので、これキャリアの視点からもやはりこうなんか、まあ、アドバイスなのか全くこう分からないっていう悩みもあると思うんですね、
はい、
まあ、そこで、まあ、少しでもお手伝いできたらなっていうところもあって、うん、まあ、そのためには、まあ、無理やり進めるよりもそういった資格があるのであれば、う
んうん、はい、
うん、で当然キャリアカウンセリングっていうのは海外から来たものなので、はい、
うん、
そういう知見っていうのを自分に取り入れることで、まあ、英語と掛け合わされて、
はい、
まあ、英語を取ったとしても、はい、英語がなかったとしてもキャリアってやっぱり仕事だけじゃなくてやっぱライフキャリアっていう考え方も、
うん、そうですね、
まあ、人生がキャリアですからね、
はい、本当に大切な分野ですよね、
うん、っていうところの、まあ、大きな気づきというか、
うん、素晴らしいですね、
う
ん、
っていうのは考えたりはします。
はい、ね、ぜひ今後その特集でも J さんにお話しいただきたいなと感じます。
まあ、そうですね、
はい、
どういうことができるかっていうところはまた、
はい、
まあ、今後、
はい、
いろいろ経験しながら
ぜひ
新しい自分を作っていきたいなと思うんですけれども、
素敵ですね、はい、
でまあ、今回 その市川さんの本に戻ると、はい、やっぱりこう英語っていうのも、
うん、
視点でも書かれていて、
はい、
でこう海外に目を向けた時に、まあ、まず取るべきはやっぱり英検とか、うん、まあ、英語系の検定になるっていうのは、
はい、
まあ、当然誰しも思うことなんですけど、で当然海外の文化を学ぶことに意識が向きがちですっていうのが書かれていて、
は
い、でもここからがなるほどって思ったのが、でも案外自分の国の文化、日本の文化を掘り下げて知っていった方が意外と海外との接点になるケースがありますって書いてあって、
すごい共感します。
あ、なるほどなっていうので、だから京都検定とかっていうのも、はい、そこと英語っていう掛け合わせ、
うん、
必ずしも、まあ、通訳案内士っていう資格はありますけども、はい、それだけが日本のことを伝える資格ではないなっていう、掛け合わせることで何でもそこに行くなっていうのは、うん、そう感じました。
そうですね、うん、ああ面白い気づきをいっぱいいただきました。
うん、
うん、私も実際に海外に行って感じたのは、なんて自分は日本を知らないんだっていうことだったので、もっと日本を知ってから来ればよかったっていうのが一つ、多分留学をして唯一後悔ではないですがね、やっておけばよかったなと思うことなので、うん、確かにと思って、これからなんかいろんな試験調べたくなっちゃいました。
本当そうですね。僕なんか日本史の先生と話した時に、
はい、
なんかトークショーかなんかに行って、うん、でその先生に聞いたんですよね、はい、英語を教えてるんですけど、そのなんか日本史世界史から見て先生はどういうところに英語を入れていくのが重要だと思われますかっていう質問をしたら、うん、はい、やっぱり日本のことを知ってそれを世界に発信していくっていうことが、
ああ、素敵
ですね、まあ、大事なんじゃないかっていう話をされていて、
はい、
うんうんうん、そうか、まずは自分の国のことを知った上で、うん、そこに英語で、だから英語っていうのは、
はい、
なんだろう、こう拡声器みたいな役割もあるなっていう、
うんうんうん、確かにありますね、うん、まあ、世界中にそう声を届けられるわけですからね、まあ、もちろん全員が全員ではないにしても、 より多くの人々に、
まあそうですね、うん、世界に向いてる拡声器だなって思って、そうですね、
はい、
ああなるほどなっていう、確かに日本史知らないもんなって自分で思ったっていうのは、なんか今思い出しましたね、は
い、あそれもまたいいお話ですね。
うん、いや本当この本読んで資格試験に対する見方が結構変わりましたね。
そうですね、うん、私も今のこの数十分の時間でですね、私自身今変わってきました。
うん、で何がいいかって、それこそフィナンシャルプランナーとかキャリアコンサルタントとかっていうのは、うん、はい、まあまあ時間かかるん
ですね。そうですよね。
で、まあそういうのだけじゃなくて、こうお好み焼き検定とか、
はい、それは独学で勉強されるんですかね。
まあそうですね、基本独学っていう、
うん、
まあ学校に通わなきゃいけない部分がある、あるものに関しては、例えば、はい、あの食品衛生責任者とかは、
あ、そうですね、
あの講習受けなきゃいけないので、うん、まあそういうのはまあ受ける。う
ん、はい。
でも基本的にこう独学できそうなものとか、うんうん、京都検定とかチーズ検定とかっていうのはおそらく独学、はい、まあ、教材か何かで、
うんうんうん、
されて、でも、まあ、それだけでこう紙の上での勉強だけでは、うん、当然こうスキルにはならない、知識にはなってもスキルにはならないので、やっぱ市川さんがおっしゃっているのは、まあ、さっきも繰り返しになりますが、合格証というのはあくまでその分野のゲートをくぐるためのパスポートなんだと、うん、でその資格にまつわる現場に足を運んだり、
あ、いいですね、
実践できる場を積極的に探してみたりすることを推奨しますっていう。
なるほど、そこから先ほどの初めにあった人脈が広がるってことにつながるんですかね、
う
ん、ま
あ、そうですよね、
学ぶところで人とつながるわけではなくて、
まあ、それもあると思うんですけどね、例えばクラスとかがあれば、うん、
はい、あれば
僕もキャリアコンサルタント の, その、
はい、
講習受けなきゃいけなかったので、うんうん、そこの仲間とはいまだにつながって、はい、うん、まあ、2ヶ月に1回ぐらいこう情報公開会という名の飲み会があるんですけど、でもそこでこう広がるっていうのはあるんですけども、うんうん、やっぱりこう例えば京都検定を取ったら京都に行って実際見てみるとか、
はい、ああいいですね、まあ、見方も変わるので楽しそうですよね。
楽しいと思いますよ ね、
もう永遠になんかその時間が時間が尽きないと言ったらいいんですかね、うん、はい、もう永遠に見ちゃいそうですね、うん、いろんなところを。
でじゃあどういう検定受ければいいのかなっていう時に、はい、市川さんのおすすめとしては、こう資格カレンダーっていう言葉で検索すると、うん、そうなんかこういろんな資格集めているカレンダーが何月何日何とか検定みたいなのがあるみたいで、そこでなんかこれ面白そうだなって思ったら、はい、そのスケジュールと照らし合わせて、
なるほど、なんか
自分の休みの日と合うものを探すっていう、検定ありきじゃなくて自分の休みこの日休みだな、じゃあなんか検定でも受けようかなっていうので、だ例えばじゃあ1ヶ月後だったら1ヶ月準備ができるじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
だから自分の休みに合わせて資格を取るっていう。
なるほど。
でそれはもう当然興味本位でまず選ん で、
はい、
でそこからスタートで、だこれが本当の空いた時間で資格を取るっていうやつですって書いてありましたね。
面白いですね。さすが芸人さんなんで、こう
隙間時間でとかじゃなくても、空いてるから資格試験そのために準備をするっていう。
なるほど。
理由はよくわからない、理由は後からついてくるっていう、は
い、
う
ん、あ、いいですね。
そのあたりのやっぱ考え方っていうのはすごくいいなっていう。
いいですね。
だ英語に関しても最初はやらされ感かもしれないんですけど、うんうんうん、でもなんか後々
確かに、
うん、でも何のため自分やってんだろうなっていうので、うん、あれもしかしたらここつながるかもしれないなとか、うん、自分が持ってるこの資格このスキルと英語って掛け合わさったら、はい、あれ意外とこういう強みになるかもしれないなって。
そうですね、そこからいろんな道が開けそうですね、うん、
絶対開けますよね、
はい、
うん、でちょっとまた別の芸人さんで、あのサバンナの八木さんっていうブラジルの人聞こえますか、
はい、
の方の本に書いてあったのが、
はい、
サバンナ八木さんもFP の一級。
そうなんですか、芸人さん皆さんすごいですね、多彩ですね。
FP 一級ってもうめちゃめちゃ難しいみたいで、
一級ですもんね、
はい、で学科は通って、うん、この収録してる時点では二次試験みたいな面接試験、うんうん、受けて、まあ、結果待ちっていう状態なので、はい、まあ、でもその学科通るっていうのがまず大変
そうですよ、ね、
なんですけど、
はい、
でその八木さん書いてあったのは、勉強っていうのはお金をほとんどかけずに楽しめます、
あ確かに、
で飽きることはありませんって書いてあって、うん、へえ、そう、あ確かにそうかもしれないなっていう知識どんどん入ってくるので、
うん、
で飽きたら試験に受かりますって書いてあって、あなるほどなって、
なるほど、うまいこと言いますね、
その視点はなかったと思って、
確かに
飽きたら試験に受かりますって、うん、まあそうだなと思って
いや、飽きる前の段階ですよね、きっと。興味が途中で薄れてしまうとなかなか進まないということが起こりそうな気がします。
うん、まあでも、こう乗ってきたら確かに知識がだんだんだんだんつく、この上達っていう、まあ像みたいなものに入ったら、まあ飽きないですよね、
はい、うん、なるほど。なのでそこに入るまでですね、そこに入るまでのコツを知りたい。
また基準じゃないですかね、本当に受かりたいかどうかとかっていう基準、それから、まあ、最初は理由があるかないかわからないですけども、はい、途中から理由できてくると思うんですね、うんうん、その理由が、まあ、目標って言い換えてもいいと思うんですけども、それが明確かどうかっていうのは結構この飽きっていうところにつながるかなと思うんですけどね、うん、
なるほど、
うん、で八木さんもやっぱこう経験して体得するんだっていうところで、はい、でその前後に調べて知識を得るっていう、例えばお城を見に行くってなった場合は、うんうん、そのお城のことを調べてから行って、でお城を見て、でまた帰ってきて復習じゃないですけど、また調べるっていう、こういうのはやっぱり勉強の仕方として学べるなっていうのはすごくありましたね。
うん、確かに、うん、
これは英語の資格のことではないんですけども、やっぱり資格試験っていうものを通して、これは全部に共通してるなっていう、その難しい国家資格もそうですし、
はい、
なんか受ければ受かるような資格もそうかもしれないですし、
うん、
そこはもう関係なく資格試験の使い方としてすごくいろいろ学びがあったので、うん、まあ、今回ご紹介させていただきました。
ありがとうございました。
Useful expressions。
続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか。
はい、今回はロイ・ウィリアムズ、ロイ・ウィリアムズという人の言葉です。 The first step in exceeding your customer's expectations is to know those expectations. The first step in exceeding your customer's expectations is to know those expectations.顧客の期待を超える最初のステップは、その期待が何かを知ることだ。まあ、期待を超えるってよく言いますけどね、
はい、
でもその期待が分かんなかったら超えようがないですもんね。
そうですね、はい、まず一番初めの基準がないと、
そうですね、
ということですよね。
その基準を明確に知るっていうところですけれども、うんうん、まあ、今日の資格試験の話でいうと、これ今の顧客っていうのを自分に、
はい、
言い換えてもいいかなと思うんですけどね、うんうん、こう自分の期待を超える最初のステップは、うん、まあ、その期待が何かを知るっていう、
なるほど、
まあ、自分が自分に期待することっていうのは、うん、やっぱりこう新しい知識とか新しいスキルを、うん、身につけて、そしてまた新しいステージに行くみたいな、まあ、そんな漠然としたことかなって気がするんですけど、
は
い、そこは結構漠然としている分、何を選んでもいいっていう、
うん、そうですね、
なんかその自由度につながる気がするんですね。
そうですね、うん、あと意外に自分自身にその問いをかけることって日常生活でなかなかないかもしれないですよね。自分の期待とは一体なんだっていう質問、
どうしてもか今この瞬間やらなきゃいけないことっていうのに目がいくと、まあ期待というかやらなきゃいけないからやらなきゃいけないみたいな感じになってしまうので、まあ、ふとした時にこう移動時間とかでもいいので、あ、自分って自分に何を期待してるのかなっていうのを、はい、まあ、ちょっと考えてみるっていうのもいいかもしれないですね、
うん、そうですね、すごくそう思いました。
なんかその中で例えば、うん、今日ご紹介したその資格試験サイトとかを見て、はい、俺これ結構何これ面白そうっていうのを見て、うん、それってなんか過去の自分とつながっているかもしれませんし、うん、あとはそれが未来の自分とつながるっていうところもあると思うので、そうですね、まあ、どういうふうな掛け合わせができるか、
うん、
まあ、色彩検定に話を思いっきりつなげてしまうと、
はい、
それこそ青と黄色を合わせることによって緑色が出来上がるわけですからね、はい、かそんな感じでこう掛け合わせると、自分にこれ、自分今これを持っている、そこに新しいこれ掛け合わせたら、あれなんか意外と面白いかもっていう、うん、
その考え方は特にこれからすごい大切になりそうですよね、うん、もう一つの仕事じゃない時代になってきているので、
まあ、そうです
ね、うん、なんか楽しくそれができたらいいなという感じが、はい、 しました。
そうですね、みどりさんのお名前はやっぱこう青と黄色を掛け合わせた感じのお名前ってことなんですか？
そういうことなんでしょうかね、両親に聞いてみます。
でもあれですもんね、あのグリーンの緑っていう字じゃないですもんね、
は
い、
あ、そうですね、こう翡翠の翠という羽を書いて卒と書く方の緑で、一応聞いているのは生まれたのが5月なので、その時の新緑をその翡翠の翠の字で表したという。
じゃあこれは隣のトトロ の、はい、あのサツキとメイとなんか似てるような、
ちょっと似てるような。そうですかね、
はい。
第233回をお送りしました。 J さん、
はい、
10月に入りましたね。
10月です。もう早いですね。
早いですね。あと何ヶ月でしょう、残るところ。
あと3ヶ月で2024年も終わってしまうということで、間もなくあと1ヶ月もすると街はクリスマスソングが流れ出すということですね。
間もなく始まるかもしれませんね。
本当ですね。
年々早いので。
早い、本当早いですね。
はい、
まあ、でも10月って言うと、僕はやっぱりあの高校2年生の時に英検4級受けて不合格っていう、まあ、あれが10月だったので、
はい、
まあまあ、あの思い入れのある月ではありますけど、
ね、はい、なんか初心に帰る月とかそういう感じの感覚でしょうか。
そうですね、初心に帰る月ですね、うん、
はい、そんな月にやりたいことはありますでしょうか。
そんな月にやりたいこと、
初心に帰ってやりたいこと、
まあ、あんまりこれやりたいなみたいなないですけどね、
はい、は
あ、でも今あのそろそろ僕も資格試験の勉強をしていて、
はい、
もうこれはあのやっぱ周りの人の影響ですね、
うん、というと、
いや、それこそキャリアコンサルタントのあの講座を受けてた皆さんと、
はい、
まあ、2ヶ月に1回ぐらい集まってっていう話したじゃないですか、
うん、はい、
もう次何の資格を取るかみたいな、そんな話になるんですよね。
すごいですよね、はい、それだけのビッグイベントを終えてすぐにもう次の、
いや、それが1人2人だったらまだなんですけど、はい、まあ、大体10人ぐらい集まるんですけど、はい、10人全員言いますからね。
すごいですね、皆さんすごすぎます。
この集団はっていう、
本当に、
まあ、でもその中にこう入れて嬉しいですけどね。
そうですね、とても刺激になりますね、
う
ん、
本当もう刺激になります、
ね、刺激だらけですね、
本当に。毎回飲みすぎて、そのどんな刺激だったか忘れちゃう。
忘れちゃう。
飲みすぎなくても僕は忘れちゃうんですけどね。
また次
の、まあ、そういう意味ではあのちゃんとこの3ヶ月は話したこと聞いたこと覚えられる3ヶ月にしたいなと。
あ、残りの3ヶ月を
思いますね。
とても素敵です、はい、またそのお話をぜひここで聞かせてください。
覚えていたら。
さて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターもぜひお読みください。J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。Right, thank you for joining us. See you next week.